クロニクル。
才、凡人の非凡な才能を科学する。この番組は才能という概念を再定義し、個人、チーム、そして組織にとっての才能の生かし方を楽しく発信していく番組です。
こんにちは、パーソナリティを務めます株式会社タレントを代表取締役の高千こと佐野隆です。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村隆文です。ポッドキャスト才第19回です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前回から才能企業に関する話が始まりましたね。
そうですね、自分のサービスをまず作ってみようということで、はい、まあ、プロボの副業、社会人インターン、企業といったところとか才能を生かす上でおすすめだよという話をして、具体的なお話を早速し始めました。
はい。で、前回は仮説編だったんですけど、今回は何でいきましょうか。
今回はですね、前回が仮説編ということでサービスの競合リサーチだったりとか、自分のサービスをちょっと仮説で作ってみるというお話をしたんですけど、
はい、
一つ言い忘れたことがありまして、前提編ということで本日はお送りしたいと思っております。
なるほど、第2回なんだけど前提編ってことですね。
はい、そういうことです。
はい。
ということで早速前提編いきたいんですけど、
はい、
少し前回の復習をさせてください。で、前回では自分のサービスを作る方法として、才能を生かしていきたいっていう観点でやりたいことをベースに作る方法をご紹介させていただきました。
はい、
一般的な手法は課題解決ですけど、今回ご紹介するのはやりたいことから考えてみようというやり方をお伝えしてきたんですけれども、そもそもその前にサービスとは何なのかとか、売上を上げるとはどういったことなのかっていう根本的なお話を少ししていきたいなっていうふうに思っています。
わかりました。そうですね、その部分起業する上だと絶対的に重要ですもんね。
そうなんですよね。ここをですね、捉え間違えるとやっぱり良くないことが起きてしまうなっていうふうなことを思ってまして、で、こうそもそもサービスっていうのは何なのかっていうと、
はい、
今の世の中にとってこう必要で顧客が欲しいと思っていて、それを買って良かったと思えること、というふうに僕の中では定義してるんですね。
はい、
つまりはこうただ売れればいいというわけじゃなくて、例えば最近だと結構サービス作りとかってノウハウ化されてきて、情報発信だったりとかコンテンツマーケティングっていう形で、誰でもサービスが出せるようになってきたんですけど、
はいはい、
もうとてつもなくクオリティが低いサービスが売れてしまっていたりとか、買ってしまったがゆえに返品も返却も返金もできなくて苦しんでるって方々もいらっしゃると思うんですよね。
そうですね、
それって買ってよかったという商品じゃないなっていうふうに思ってまして、
はいはいはい、
なのでなんかそういった商品になってほしくないなっていうふうに思ってるので、必ず買ってよかったと思えること、ものを作ってもらいたいっていうふうに思ってるので。
そうですね、
はい、
買ってよかったと思えないと次にもつながらないですし、世の中のためになってない感じしますよね。
そうなんですよね。実際サステイナブルじゃないなと思っていまして、持続可能性が低いものって結局買っていただいた方にも失礼だし、
はい、
サービス提供者もせっかく作ったサービスをまた売れるようにしないと結構長く続かなくて結局消滅するっていう流れになるので、全くどっちにもメリットがなさすぎてですね、売り逃げみたいなことしちゃう人もたまにいるんですけど、
はい、
本当に良くなさすぎるんで、もうマジでそういう結果にはならないでほしいなと思ってまして、でこのポッドキャストを聞いてくださってる方はできる限り買ってよかったと思えるサービスを作ることを心がけながらチャレンジしてもらえたら嬉しいなというふうに思っています。次に売り上げを上げるとはどういうことなのかっていう話をしていきたいんですけど、
はいはい、
これはですね、さっきのサステナビリティがないサービスを生んじゃうとどっちもメリットがないよねっていう話に通ずるんですけど、
はい、
ビジネスって作ったら最終的にはリピートをずっとし続けてもらうことがすごい重要なんですよね。でこれで売り上げが上がり続けるっていう形なんですけど、そもそもどうやってビジネスって最初スタートするのかっていうと、まずは認知数を上げること、
知ってもらうと。
そうです、知ってもらうということですね、
ええ、
で次に知ってもらったらそこから見込み客を作っていくってことですね、買ってもらえるかもしれないっていう。で次にそこから制約してもらう、
はい、
買ってもらうですよね、で買ってもらうときにサービスの価格帯だったりとかどういうサービスなのかっていうのを決めとかなきゃいけなくて、で最後にリピートっていう、もう少し端的な言葉で説明すると、認知数かける見込み顧客確率かける制約率かけるサービス価格かけるリピート率っていうのでビジネス上ではこう売り上げというものが計算されるんですよね、
はいはいはい、
なのでこの5つの数字をどうやって上げていくかとかどうやって工夫していくかっていう観点だけ考えていれば基本的には売り上げっていうのは作ることができます、なので結構競合リサーチでビジネスモデルキャンバスでやったと思うんですけど、
はいはい、
恋愛アドバイザーのお仕事の方がもしやったらって例えたと思うんですけど、これに例えば当てはめるといかにじゃあ恋愛アドバイスしてますよってことを知り合い通じてなのか SNS 通じて たくさん発信することを知ってもらい、
うん、
まあ、もしかすれば恋愛相談 YouTuber とかでもいいかもしれないですよね。
はいはいはい。
でそこから例えば LINE のご相談にとりあえず入ってきてもらうとか、
うんうん、
無料登録でまず自分たちのビジネスを初めて知ってもらうみたいなことで見込み顧客を獲得して、
うんうん、
そこから実際にお申し込みの相談が来て成約率が上がって、でサービス価格帯として例えば1回のご相談料5000円とか1万円とかにしてると、
はいはい、
でリピートは1年間に同じ人がだいたい 3,4 回ぐらい使ってくれてるみたいな、
うん、
まあ、こんな感じでやっていくと計算しやすいですよね。
そうですね、
はい、
だからそれぞれ最初の認知数っていうのが一番数は多くて、まあ、徐々にそこから減っていくわけですよね。
そうですね。
で制約のところまでは結構数が減っていって、それにまあ単価ですね、サービス価格をかけるってことですね。
そういうことになります、
うん、
これ逆三角形とかでまあ見るとすごい分かりやすいんですよね。
はいはいはい、よくありますよねその図が。
はい、なので最初数が多くてどんどん減っていくんで、
うんうんうん、
まあ、これある意味ファネル設計とも呼ばれてるんですけど業界用語では、
うんうん、
こういったことを意識すると全てこのファネルごと5つの施策が全て出てくるので、
はい、
これをもとにビジネスを考えていくっていう流れになります。
うんうんうん、
なんか実際野村さんとかはもしかしたら 2B なので認知数っていうところがどのくらい上げてるのか分かんないんですけど、
はい、うんうんうん、
実際どうですかね、なんかビジネス一番最初に始めた時から比べて認知数って結構上がってきてる感じはしますか？
そうですね、いやこれに関してはむしろ私はなんて言うんですかね、こうあのきちんとした設計ができてなかったなっていうふうに今反省したんですけど、
いやいやいやいや、
前どこかで言ったかもしれないですけど今のところ幸いにもお付き合いしている企業さんっていうのが全部今のところ口コミなんですよ。なのでまあ元々私のことをこう知ってくれていた方とか、
はい、
まあ、あとはそのどなたかにこう紹介いただいて、でそれでその案件になるっていうのが多かったんで、あんまりその一般的にあのこういうサービスやってますよっていう風にこう認知拡大っていうのも今まではやってこなかったんですけど、
はい、
でも多分認知からの見込み顧客獲得からの制約っていうこの方程式自体は多分私のビジネスにも当てはまって、
はい、
まあ、例えば連絡してくださった方が100だとすると、
はい、
まあ、そこでまあこんなサービスできますよっていう風に話をするじゃないですか、
はいはい、
でそこからまあ当たり前ですけど全員が全員じゃあやりましょうっていう風になるわけではなくて、
うん、
まあ、一部の方がそこから制約していくっていうことだと思うんですよね、
はい、
まあ契約っていうか、まあ、そうですね、まあ、実際にやりましょうというふうにこう契約を結んでいくってことになると思うんですけど、
はいはい、
なのでやっぱりこう一番最初の数が一番多くて私を知ってるっていう意味では一番多くて、そこからこう連絡をしてくるっていうところにちょっと割合が落ちていって、でさらに制約していくっていうと割合が落ちていくんだなっていう、まあ、そういうなんかパネルが描けましたね。
もうおっしゃる通りですよね。なんかそういうふうにどんどんどんどん数が絞られていって最終的に契約になっていくと思うんですけど、
そうですね、
なんか実際僕のビジネスでもそうかもしれませんね。なんか今はスクール系の事業と、
うん、
まあ、コーチングとかプロデュースとかいろいろもろもろやってますけど、まあ、どれもなんかやっぱりポッドキャストでまず知ってもらう、
はいはい、
でポッドキャスト自体はなんか1回の再生回数がまあ大体1万再生とかいったりして、
うんうん、
まあ、そこから興味がある人は本当にごく一部がこう DM をくれたりとか問い合わせ窓口にいただいて、
うん、
でまあ、ただ問い合わせするだけじゃ決まらないので実際にそこからちゃんと相談して本当に必要かなってことを確認したらなんかよかったら受けてくださいって言って制約して、
うん、
っていう形で結構リピートがつながっていくみたいな感じだと思うんですけど、
そうですよね、
はい、
だからあれですよね、アプローチってこれ改善するためには2つ必要で、
はい、
まずそもそもこう認知を広げる、つまりこう母数を増やすっていうところと、あとはそのそれぞれの段階で次に行く方をいかにこう割合を高めていくかっていう両方が必要ですよね。
もうまさしくその2つなんですよね。でさらに言うとこの5つ目のリピート率っていうのを上げるのがすごい重要で、
うん、実は、
まあ、よく飲食店とかで言われるんですけど新規顧客数は全体の8割を占めているんだけど売上を作っているのは実は2割のリピート者が作っているとかって言われてたりすることもよくあるんですよね。
はいはいはい。
で実際あの僕がですね今回クリニックとかで今別の会社で経営手伝ってるんですけれども、
はい、
まあ、そちらの会社さんとかだと比較的やっぱりリピートの方々がめちゃくちゃたくさん来るんですよね。
はいはいはい。
でしかもリピートの方が一番単価が高いんですよ、
うんうんうん、
なのでそこが実際の売上を作ってたりします。
そうですね。
でリピートに喜ばれるとめちゃくちゃ紹介が生まれるんで、
はいはいはい、
新規の顧客の認知数とか見込み顧客獲得率っていうのは自動的に上がっていくんですよね、
うんうん、
でこれがないとどうなるかっていうと広告打ちまくって、
はい、
利益低くもうとにかく単発で売り切って、
うんうん、
口コミ悪くなってもいいから売り切りまくるっていうことを結構昔の時代はあったんですよ、
はいはい、
でこれあの具体的に言い過ぎると企業批判になっちゃいそうなんで難しいんですけど
はい、はい、
あの昔の時代とかちょっとねぐるぐるテープ巻きの電話かけるみたいなやつじゃないですか
そうですね、はい、まあ、よくあの営業会社さんとかで、まあ、そういう風景が展開されてるところありますよね。
はい、でこれ別に悪いわけじゃないんですけど、
はい、
これでさらにやばいのはサービスの質が悪いやつですよね、これサービスの質が高くてめっちゃ営業してるんだったら多分口コミ上がっていくと思うんですけど、
はい、
めちゃくちゃ売り込まれた結果めちゃくちゃ最悪なサービスでしたみたいな Google 口コミってすごい書いてあったりするじゃないですか。
そうですね、今は
あれが起きるともうサステナブルじゃないし、もうあれが全部明るみになる時代にもなってしまったので、まあ、リピート率っていうところに僕はもう最もこの売上の方程式では力を入れてもらいたいって思ってる。
確かに、だからあれですよね、そうするとさっきの話のサービスとは何かっていうところにもつながってくると思うんですけど、
はい、
サービスとは今の世の中に必要で顧客が欲しいと思って買ってよかったと思えるものっていう話じゃないですか。
はい、
だからまあそこですよね、買ってよかったと思うとやっぱりこうリピートにもつながるってことですよね。
あ、もうまさしくそういうことなんですよね。
いやでもね、これはでもやっぱりそうなんですけど、私もともと SaaS ですね、そのサブスクリプションで売り上げを立っていくっていう会社にいたんですけど、やっぱりそのサブスクリプションを積み上げるのも結構重要な指標って解約率なんですよね。
あ、まあそうですよね。
はい、で解約率がその一定のパーセンテージを超えちゃうと、どんだけ新しい方が入ってきてももうそれ以上売り上げて伸びないっていう状態になっちゃうんで、だからやっぱりこう既存というか今すでにご縁があるお客の皆さんをどういうふうにこう満足してもらうかっていうのは本当に企業が頭をつかなきゃいけないところですよね。
もう一番大事なポイントですね。
うん、
さらになんか言うとですね、今回その才能企業って伝えてると思うんですけど、
はいはい、
才能って生かして起業することのメリットが実はここにはすごいありまして、
うん、
ただ儲かるみたいなサービスを作るととか、まあ、市場があるからやっちゃおうみたいなことを考えると、うん、あんまり情熱が続かないので結構アフターケアがすごいおろそかになったりするんですよ。
なるほど、確かにそうかもしれないですね。一度釣った魚はみたいな感じですよね。
そうそうそう、そうなんですよね、うん、もう売れたから OK みたいな感じになっちゃう、
はいはいはい、
ただ自分が情熱的ですごい大好きなサービスっていうのはやっぱり自分の商品にすごい誇りを持ってたりするので、
うんうん、
絶対なんか悪いことも言われたくないし、まあ、もっと言うならもっとちゃんとした商品を届けてお客さんも喜ばせたいって結構心底から思ってる人が多いんですよね、
うん、
なので勝手にリピートが生まれやすいって思ってて、まあ、野村さんのサービスとかもまさしくだと思うんですけど、
ええ、
野村さんのサービスを受けた方々ってすごい喜ばれてらっしゃるじゃないですか
ありがたいですね、
はい、まあ僕はすみません、表面的に見えてる部分とやっぱ間接的に知り合いから聞くこと聞いてると、うん、野村さんの評判って本当にいいなと思っていて、まあ、評判がいいってことはいいサービス提供してるし、
はい、
それって何なのかなと思った時に、野村さんってすごく自分のポッドキャスト番組すごく作るの大好きじゃないですか。
そうですね、はい、
なのでお客様もすごい喜んでくださってるんじゃないかなっていうふうに思ってまして、
うんうん、
なんかそういったようにやっぱ情熱を持つこと、そしてやりたいことから考えるっていうのは、
はい、
売上を作るための方程式の 1,2,3,4,5 がかなり理にかなってるんじゃないかなって思ってるんですよね。
確かにそうですよね。なんかやっぱりうまくいってる経営者の方ってその会社のサービスを誰よりも使ってますよね。
めちゃくちゃ使ってますね。
ですよね、
はい、
だからなんかわかんないですけど、まあ、これはもちろんそのいい面と悪い面があるんですけど、ボタンのそのここ1個まで改善の指示が来るみたいな。
ああ、なります、なります。
今日あそこのボタンが押せなかったよみたいな風にエンジニアチームに指示が来るみたいな話聞きますもんね。
あ、本当にそうで、
うん、
実際なんか僕自身も全然まだまだ未熟なんですけど、ポッドキャスト何回も聞き直しちゃいますし、
うんうんうん、
何回も何回も自分のサービスでずっと眺めて改善ポイント見つけたらすぐに修正しちゃいますし、
うん、
寝落ちする直前とかに あそこどうしよう改善しなきゃと思ったら、こうとりあえず眠い中でメモ帳にメモ書いて、
は
い、
あ、わかる、それすごいわかります。
明日次の日必ずやるとか
はいはいはい、
やってますからね。
ですよね。
これ多分情熱なかったらやらないかなと思ってまして、
うんうんうん
うん、
情熱ないとその頭のリソースから切り離したいって思いますよね。
あ、思います、思います、
うん、
あまりいい表現じゃないかもしれないですけど、
はい、
僕昔やりたくないクライアントワークがあった時があって、
はいはい、
この時ってやっぱ情熱持ちづらいんですよね、なので改善案結構見つかんなくてですね、
はいはいはい、
クライアントさんに言われてなんで気づかなかったのって言った時に、うわ、なんかすごい失礼だったなって思った時に、
あ、はいはい、
あ、もうそもそも情熱注げないクライアントワークはやってはいけないって学びになりまして、
うんうんうん、
なので興味のある、そして自分が好きだなと思うお客様としか一緒にいないっていうルールにしたんですよ。
あ、
まあ、その方が結果的に良くなるんですよね。
はいはいはい、それはまあでもいいルールですよね。
そうですね、なんかそれって売り上げが一見下がりそうじゃないですか、お客様を選びすぎて、
はいはい、
ただすごくじわじわとお客さんが増えてくるんですよね、リピートが増えるんで。
そうですね、
なので結果二次曲線のように伸びていくっていう、
うんうんうん、
少し耐えれば結果いいことになるっていうのはもう経験則でも感じてますね。
確かに確かに、
はい、
いや、そうなんですよね。受注した瞬間、つまり売り上げが立った瞬間がゴールだと思うと、まあ、そっから先ってなんかこう消化試合みたいな風に捉えちゃうじゃないですか、どうしても。
あ、そうなんですよ ね、
ね、でもそれってやっぱダメで、
はい、
むしろそっからがスタートで、まあ、高千さんの今のお話で私もなるほどなと思ったんですけど、まあ、そっからがスタートでゴールとしてはこう次につなげてもらうっ ていう、もう一回じゃあやりましょうっていうふうにいかに言ってもらえるかっていうのが、まあ、ゴール設定するといいですよね。
間違いなく大事ですね、うん、そしてあと紹介したくなるようなサービスですね。
そうですね、はい、
まあ、そういったような関係がすごい重要かなって思ってました、
うんうん。
今回そのサービスとは何なのかとか、売上を作るためにどうしたらいいのかって話をしたんですけど、
はい、
今後のポッドキャストでは実はこの売上を作るための方程式 1,2,3,4,5 あったと思うんですけれども、
はい、
もう一回復習すると、認知数×見込み顧客獲得率×制約率×サービス価格×リピート率ですね、
はい、
これについて触れていきながら、どうやって自分のサービスを作っていくのかって話をしていきたいなと思ってまして、で一番最初にやるのは ④ のサービス価格設計なんですよね、
はい、
でまあ、価格決めるにはサービス内容を決めなきゃいけないので、じゃどうやってサービスを作るのかっていうのが前回話した仮説の話になってくるんですよ、
うんうんうん、
はい、でちょっと前後しちゃって、はい、本当はちょっとこの話をもっと前にするべきだったんですけど
まあだからまあ逆に聞いてもらってもいいってことですね
まあ逆に聞いてもらっても大丈夫です、
はい、
もう一回聞いてみようかなっていう感じで、
うんうん、
でこれがサービス作りが完了したらまだ売らないでくださいと、
はい、
で、うんうん、次にマーケティング設計について学んでいただきます、
ええ、
でマーケティング設計はまた後に話すんですけど、ご自身の才能に合ったマーケティング手法というのを選べるようになっておかないと、
うん、
結構自分に合わないマーケティングを選んで疲弊してしまうみたいな起業家とかサービス提供者めちゃくちゃ多いんですよ。
うん、なるほど。
なのでどんなマーケティング手法があるのかなってところを知ってもらって、じゃあこれを選ぶって選択をして、
うんうん、
でマーケティング設計まで終わったら実行っていう流れになります。
うん、そういうことですね。結構じゃあ本当に順を追って準備した方がいいってことですね。
絶対そっちの方がいいですね。なんかマーケティング知らないでサービスとりあえず作っちゃってやっちゃうって結構無謀で、
うんうんうん、
後でメンタルダウンするか全く売れなくてお金がなくなっちゃうかみたいな、
はい、
僕のあの過去の失敗事例のパターンになっちゃいます。
はいはいはい。
起業家僕が1年目から4年目とかもうずっとその状態だったんですけど。
あ、そうなんですね。
早くマーケティング手法知っとけばこんな困ることはなかったなっていうふうにやっぱ思いますね。
じゃああれですね、リスナーの皆さんは高千さんの4年間をショートカットできるってことですね。
ショートカットしていただきたいですね本当いらないような4年間だったような感じがするんで、
いやいやいやもう実地で苦労されながら身につけたノウハウってことですもんね
まあそうですね、僕の才能がやりながら系の才能なんで、まあ、しょうがないんですけど、
はいはいはい、
まあ、やりながら系の才能の方はもう怪我してもいいのであれば、うん、どんどんこれ聞かずにやってもらっちゃっていいかなと思います
確かに。で、はい、怪我してからこれをもう一回聞いてもらうみたいなねパターンもありますよね。
そうですそうですそうです。ということで次回からですね、サービス作りのさらに具体的な話をしていきたいなと思うので、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、わかりました。では続きは次回いきたいと思います。
はい。
才、凡人の非凡な才能を科学する。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。もし気に入っていただけましたら、ぜひフォローやチャンネル登録をしていただけますと嬉しいです。そしてこの番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしています。概要欄に投稿フォームを記載しましたので、感想や質問などお気軽にお寄せください。またツイッター X でハッシュタグポッドキャストサイ、ポッドキャストはカタカナ、サイはアルファベットで感想を投稿いただけますととても励みになります。この番組は毎週金曜日朝6時に配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。